カトリック教皇、2026年2月1日、第1144号。声の奉仕会マリア文庫制作、デイジー図書判例。広告はすべて最後にまとめて翻訳しています。デイジー図書判例を終わります。
カトリック教皇。
一面。カトリック長崎大使局広報委員会、郵便番号 852-8114、 長崎市橋口町 1-1、 長崎大使教館内、電話 095-843-3869、 ファックス 095-842-4460、 振り替え口座 01880-5-2699、 発行人山田義明、印刷所株式会社インテックス。除会式のお知らせ。司祭除会式、3月20日金曜10時30分、浦上教会、司祭除会受会者、トマ・ヒロタ・マナブ、鹿島へ。全世界の教会とともに、2025青年閉幕、私たちの巡礼を続けてまいりましょう。2024年12月29日に開幕した25年に一度の通常青年、希望の巡礼者をテーマに掲げた2025青年は、世界各地の教区で昨年12月28日にバチカンで、今年1月6日に閉幕した。長崎教区では12月28日日曜14時から司教座聖堂である浦上教会で中村道明大司教司主席のもと、青年閉幕ミサが捧げられた。司祭団約50人、助祭、修道者、聖歌隊を含む信徒ら合わせて総勢約800人が集い、青年の間にいただいたすべての恵みへの感謝のうちに祈った。ミサの終わりには、青年期間中に教区が呼びかけた平和作文コンクールの表彰式、3面に関連記事、と教区で作成した新しい祈祷書の使用開始式も行われた。中村大司教はミサの説教の始めに、青年にあたって教区の各委員会がシノドスコアチームを中心に様々な行事を主催したこと、指定教会を設けての巡礼が盛んに行われ、このミサにも25の指定教会すべてを巡礼した方々が来てくださったことに言及し、青年は私たちの祈りと会心の時であり、特別の免賞をいただける時でした。多くの皆様方は、この年の免賞やお恵みをご自分のためだけではなくて、亡くなられた方々、苦しむ方々、助けを必要としている方々のために与え譲ってくださいました。皆様方が他の人のために祈り歩いていたこと、これこそが希望でした、と語った。そして青年の間に教皇フランシスコが亡くなられ、教皇レオ14世が誕生されたことを振り返り、これから私たちは新しい教皇様と共に歩んでいきます、と述べた。続けて大司教は、1980年代に公開された映画、鳳凰の旅のストーリーを紹介。映画の最後で明らかになるという主人公の教皇の名は、現教皇と同じ、レオ14世。映画は新しい教皇に選ばれた主人公が、自分の村には司祭がいないと伝えに来た少女と出会い、ひょんなことからバチカンの外に出てその村を訪ね、教皇であることを明かさないまま暮らすことになるという展開。村には貧しさと苦難ゆえに、自分たちを見失っていた村人や、村人の苦しみ、悲しみと人間の醜さ、ずるさに触れ、 信仰を失っていた司祭がいて、彼らは教皇が人々と共にいて、人々を救おうと働く姿を通して、自分が神から愛されていることを信じ、再び自分を取り戻して歩んでいくという流れ。この映画を見ながら思うんです。実は神様こそが、この私たちのところに巡礼してくださったんです。これまでの歴史の中で最高の希望の巡礼者はイエス様でした。私たちに救いの希望を伝えるためにおいでくださったんです。中略。私たちと共にいて、私たちを抱きしめてくださる神様を、私たちも抱きしめていきましょう。そして次は、この神様と共に希望を失っているこの世界に困難さを抱えている人々に、私たちの教会に、それぞれの家庭に、職場に、学校に、出会う人々に希望の声かけを行いながら、人々を温かい心で包み抱きしめていく私たちの巡礼を続けてまいりましょう。全文は教区ホームページに掲載。QR コードがあります。説教に続き、信仰宣言、共同祈願、奉納、聖体拝領があり、拝領祈願後、青年の恵みに感謝して歌う、賛美の賛歌、テデウムが捧げられた。それから、平和作文コンクール表彰式では、受賞した小中高生一人一人に、中村大司教から表彰状と記念品が授与された。受賞者は11人で、当日は9人の子供たちが出席した。また、50年前の青年以来大幅な改定となる長崎教区の新しいカトリック祈祷書の使用開始式では、この日12月28日から新しい祈祷書を使用することが大司教によって呼びかけられた。10。これまでの教区の祈祷書は個人的に使用しても問題ありません。中終わり。ミサ参加者の中には、25指定教会への巡礼をすべて終えた人々の姿も多く見られた。一昨年に別の巡礼を通して出会い、青年期間中も一緒に巡礼することがあったという辻原妙子さん、悪の裏教会、と坪川淳子さん、都議津教会のお二人は、25教会を巡るにあたって、姉妹や周りの方々と一緒に訪ねたり、神父様の説明を聞いたりして、実り多い巡礼でした。今日の大司教様のお話にも感動し、ほろほろと涙が出る時がありました。お恵みをいっぱいいただき、心のこもった会、長崎教区希望の巡礼者認定の記念品もいただいて、本当にありがたかったです。笑顔で話した。写真。説教をする中村大司教。左奥は青年期間中祭壇横に献示された旧浦上天主堂の被爆十字架、キリストの卓形像。で、閉幕ミサ時は花で飾られた。写真の説明。回収席まで降りてきて話をしている中村大司教の写真です。写真終わります。ローマのコレジオ新院長に熊川幸則氏。長崎教区司祭でサンスルピス司祭会の熊川幸則氏が今年1月19日付でローマのコレジオカナデーゼに院長として派遣されることとなった。熊川氏のご健康と今後のご活躍をお祈りしたい。青年閉幕、バチカンの大聖堂の聖なる扉、閉じる。2024年12月24日に、教皇フランシスコがバチカンの聖ペトロ大聖堂の聖なる扉を開いて開幕した2025年の青年、希望の巡礼者をテーマに、およそ1年にわたって全世界の教会が共に過ごしてきたこの青年は、2026年1月6日、主の光源の祭日に捧げる、ミサ入祭前の儀式において、 教皇レオ14世が聖なる扉を閉じて閉幕した。写真はバチカンニュース。写真の説明。白いミトラをかぶった教皇が聖なる扉を閉めたところの写真です。写真を終わります。バチカンニュースによると、閉門儀式で聖なる扉と向き合って立たれた教皇は、神への賛美と感謝とともに次のように祈られたという。忠実であられる神に祈ります。あなたの恵みの宝を私たちに開かれ、この世における欺かない希望の証人となるための新たな命を守り抜く力をお与えください。こうして地上を旅する私たちの巡礼の果てに、信頼を持ってあなたの家の扉を叩き、命の木の実を味わうことができますように。その後、教皇は、左右の扉をゆっくりと引き、最後は両手で扉をしっかりと閉められた。カトリックジャパンニュースの1月7日付の記事では、聖なる扉は次の青年まで封印される。2033年になると見込まれる次の青年では、イエスの死と復活から2000年を祝うことが伝えられている。ローマからの便り、2025年の時と全世界に及ぶ宣教の営みの中にいること。長崎教区司祭、稲田優馬。ボンジョルノ、昨年の7月からローマで勉強させてもらっています。イタリア語がよくわからなくて思ったより大変な日々です。パスタも最近飽きてきました。私が住んでいるコレジオ・サンパウロには、非カトリック国から勉強に来ている150人ぐらいの司祭が住んでいて、日本人は私一人ですが、ローマ在住の大阪教区やグアダルペ宣教会の先輩司祭、また日本人の信徒の方々に助けていただいたり、巡礼団に日本のお土産をいただいたりして、なんとか暮らしています。通っているウルバノ大学はバチカン市国のすぐ近くです。バチカンのあたりはたくさんの人が歩いていますが、青年でいつもより人が増えているそうです。多くの人がイエス様を拠り所としているということだと思います。こちらに来てことさらに思うのは、宣教師たちの凄さです。言葉も文化、特に食文化、もう違う国で、福音を述べ伝えるということ。教会法の教授は、神を呼び求めるには信じることが必要であり、信じるには聞くことが必要であり、聞くためには誰かが告げ知らせなければならない。ローマの信徒への手紙10章14節。また、数多くの癒しや奇跡を行ったイエス様が最終的に弟子たちに委ねた使命は、行って教えなさい。マタイによる福音書20章20節。と、癒しや奇跡よりも神の言葉の教えが優先していると教えてくれました。2025年の時と、そして全世界に及ぶ宣教の営みの中に私たちもいることに思いを馳せ、再び日本に帰る日を夢見る日々です。どうか私のためにもお祈りください。写真右上からサンピエトロ大聖堂の聖なる扉の前で筆者昨年9月7日の聖ピエルと聖カルロの列聖式で人々の歓声に応える教皇レオ14世コレジオサンパウロの新入生たちサンピエトロ大聖堂写真の説明写真が3枚あります1枚目稲田氏は聖なる扉の前にいます。2枚目、写真の説明。青空の下、人々に手を振る教皇の写真です。3枚目、写真の説明。白い服を着た約60人ほどの新入生の集合写真です。写真を終わります。星影。昨年の夏頃にテレビを見ていると、長崎市をマインクラフトで表現しようと題して、 長崎ピースクラフトコンテストの CM が流れていた。9月から11月に長崎ピース文化祭2025と称して様々な催しが長崎の各地で行われていたようだが、長崎ピースクラフトコンテストもその一つであった。マインクラフトとは世界的に有名なゲームで、子供たちも多く遊んでいるもの。そのゲームの魅力の一つに、自由な建築ができるということで、いくつかの作品が昨年の11月末までゲームを通して公開されていた。メガネ橋や新地中華街、グラバー園やスタジアムシティ、平和公園や大浦天主堂など、様々な場所がゲームを通して表現されていた。私はゲームを起動し、それぞれの場所を見たが、どれも素晴らしいものであったと感じた。写真とも違う、絵とも違う、そのゲームを通してしか表現されない芸術がそこにあった。作者がどのような気持ちで、またどれだけの時間と労力を持って作品に臨んだかはわからない。けれども、一つの場所をよく見て、創意工夫を重ねながら、熱心に作品と向き合ったのだと感じた。インターネットを通して多くのことを知り、学ぶことができる今の時代、その表現方法もまた多種多様であることを、マインクラフト世界の大浦天主堂を見上げながら思った。望み。一面を終わります。二面。稲佐教会創立75周年、共に喜び集う教会に。昨年12月7日日曜、稲佐教会創立75周年記念ミサが中村道明大司教様指揮のもと執り行われた。ミサの説教の中で大司教様は次のように述べられた。今、大降雪を迎えています。神様は私たちの罪を背負い、どんなことがあっても大切な子供だから私たちを命がけで守り抱き留めます。それを証しするのが教会です。教会は温かいところです。ごミサを大切にしながら笑顔でお互いに声を掛け合い、行動や言葉でいろんな方を出迎え、また出向き、神様を大切にしながら神様のことを伝えていくことができますように、そして75周年となった稲佐教会がますます発展するようにこのごミサの中でお祈りしたいと思っています。信徒も大司教様と心を一つにして喜びとともにこれまで教会を支えてくれた多くの先人たちの信仰を忘れず、今後も稲佐教会の歩みを続け、輝きに満ちた歴史をつないでいきたいと思う。ミサゴは信徒会館で祝賀会を行い、中村大司教様、歴代の主任司祭とともに75周年を迎えた喜びを分かち合った。稲佐教会にとって歴史の1ページとなった一日であった。稲佐教会広報。写真、写真の説明。4人の司祭の共同司式のミサの様子です。写真終わります。稲佐教会は1950年4月、中町小教区の巡回教会として聖堂を建立。付近在住の信徒たちが建築費を捻出し、労力報酬をもって聖堂を完成させた。その後、62年に独立して稲佐小教区となり、71年には旧聖堂老朽化のため新聖堂を現在地に再建し、同年12月に剣道式を行った。平戸ザビエル祭、来島475周年を記念。聖フランシスコザビエル来島475周年、平戸ザビエル祭が12月14日日曜、平戸文化センターで行われた。12時に会場。各小教区の子どもたちによるザビエル様を紹介する作品がロビーに展示され、多くの子どもたちや保護者たちがスタンプラリー形式でそれぞれを見て回った。左の写真。写真の説明。 子供たちに中村大司教たちが話しかけています。写真終わります。午後1時からは、立ち上がる人と題して、古巣カウル神父様による講演が行われ、ザビエルが数々の困難に直面しながらも、必ず立ち上がってキリストを伝え、福音を伝えることに生涯を尽くしたことを紹介した。午後2時からは、中村道明大司教様指揮のもと、記念ミサが捧げられた。大司教様は説教の中で、ザビエルが平戸で蒔いた種は大きく育ち、最初の日本人司祭、副社セバスチャン木村や、聖トマス西、副社西玄家などを輩出したイエス様との出会いをもたらすために生涯働き尽くしたザビエル様と彼らの熱意に学ぼうと説かれた。会場には平戸地区司祭団、信徒、修道者、また長崎、佐世保からの巡礼団も含め約1000人が集い、日本の宣教の保護者であるザビエルに感謝し、宣教の実りを願った。平戸地区。写真。写真が2枚あります。1枚目。写真の説明。ザビエル立ち上がる人の講演中の写真です。2枚目。写真の説明。ステージ上に設けられた祭壇を多くの司祭が囲んでいます。写真終わります。汚れなき聖母の騎士、聖フランシスコ修道女会、創立75周年、感謝の集い。聖マキシミリアのマリア・コルベの弟子として来日したポーランド人、ミエチスラオ・マリア・ミロハナ氏によって、1950年に創立された聖母の騎士修道女会は、2025年12月15日、創立75周年を迎えました。その1年前の2024年12月に75年間、会のために尽力されておられる初期の頃のシスター方に感謝を表す集いを開催し、その後2025年12月までの1年間、日本、韓国、ベトナム、そしてポーランドが順番に担当しながら、オンラインで4カ国を結ぶ祈りの集いで会員同士の交流を行ってきました。そして12月14日日曜、大公説第3主日にイエズス会の菅原雄二神父様が記念ミサを指揮してくださり、皆が一つになって75年間いただいたすべての恵みに感謝いたしました。また、今は亡き創立者をはじめ、天国で私たちを見守っていてくれる姉妹たち、たくさんの恩人方を思い出し、懐かしの映像を見ながら楽しいひとときを過ごしました。一日一日の積み重ねで75年経ちましたが、新たな気持ちでマリア様と共に100年を目指して踏み出していきたいと思います。汚れなき聖母の騎士、聖フランシスコ修道女会。写真。写真が2枚あります。1枚目。写真の説明。スライドを見ているシスター方の後ろ姿です。2枚目。写真の説明。40人ほどのシスター方の集合写真です。写真終わります。感謝。香典返し。長崎大司教区。匿名様。赤本国夫様、子ヨゼフ赤本清治様、川脇絹代様、子マリア川脇菊野様、匿名様、古川和子様、朝子教会、子ドミニコ古川忠様、右の方々からご寄付ご奉仕を賜りました。お礼とご報告を申し上げます。単身。鳴教会報と田平教会報が500号発行。鳴教会報、いさりび。 2025年12月号と、タビラ教会報、瀬戸山の風、2026年1月号が、それぞれ第500号の発行を迎えた。節目となるそれぞれの記念号には、主任司祭からすべての関係者に向けた感謝と祝福の言葉も綴られている。第3回、宣教川柳、選考結果。希望をテーマに、昨年6月から9月まで、教皇庁宣教事業、J. ミッシュが募集していた第3回、宣教川柳は、総数600句の応募があり、枢機卿賞、広報担当司教賞など、全部で43作品が選ばれた。受賞作品は、教皇庁宣教事業ウェブサイトで読むことができる。新刊領書、思い出に感謝して、私のエンディングノート、変者女子パウロ会、主イエスと共にあった日々や、多くの人との出会いなど、今までの歩みすべてを、感謝のうちに心を込めてゆっくりと振り返る。それらを一つ一つ丁寧に書き残すことで、人生そのものが祈りとなっていく。安らかで新しい旅立ちの準備にもなる。女子パウロ会、税別1000円。写真の説明。ページの開かれたノートの絵が表紙になっています。写真終わります。長崎大司教区障害養成委員会主催、2026年度カトリック講座のご案内。オンラインでも受講可、ズーム。私たちは希望の巡礼者として2025年青年を歩んでまいりました。今回の講座は、青年にいただいた恵みをさらに深めるため、振り返りとこれからについて青年行事を担当された神父様方にお話しいただきます。さらには、シノドス流の教会を読み深め、希望に満ちた教会と信仰生活について学びたいと思います。障害養成委員会山添勝明。場所大司教官3階第1会議室またはオンライン受講。受講料5000円。全10回分。聴講可能。1回1000円。受講料の支払いは振り込みのみです。現金の取り扱いは対応いたしません。申し込み先。カトリック長崎大司教区障害養成委員会。ファックス。095-842-4460 E メール csny.koukza@gmail.com お問い合わせのみ電話で受け付けます。電話 095-841-7731申し込みはこちらから QR コードがあります。申し込み期間、2026年2月1日日曜から3月31日火曜。途中申し込み、聴講は随時受け付けます。会場での受講の方は定員になり次第締め切らせていただきます。テーマ、希望の巡礼者の歩みは続く。青年の振り返りとこれから。土曜日、午前10時30分から11時30分。公開講座はありません。表の説明。各回ごと、合否と講師、内容が書かれた表です。順に読み上げます。第1回、4月11日。講師、岡明美氏。内容、2025青年の総括、振り返りと実り。第2回、4月25日、 講師、川端幸則氏。内容、青年の祝祭。第3回、5月9日。講師、中島聡氏。内容、子供の集い。第4回、5月23日。講師、中村道明大司教。内容、被爆80年を祈って。第5回、6月6日、講師、山内圭介氏。内容、カテキスタの集い。第6回、6月20日、講師、平本義和氏。内容、聖歌隊の祝祭。第7回、7月4日、講師、稲田真也氏。内容、シノドス流の教会第1部、シノダリティの真髄。聖霊によって改心に呼ばれた者たち。第8回、7月18日、講師、高見光明名誉大司教。内容、シノドス流の教会第2部、船で一緒に、関わりの改心。第9回、8月1日、講師、宮原大地氏。内容、シノドス流の教会第3部、網を打ちなさい。道筋についての改心。第10回、9月5日、講師、谷脇誠一郎氏。内容、シノドス流の教会第4部、豊漁、絆についての改心。第5部、私もあなた方を使わす、宣教する弟子という民族の形成。表を終わります。2面を終わります。3面。2025年、長崎大司教区平和作文コンクール受賞作品。優秀賞、小学生。25年に一度の通常青年と被爆終戦80年を迎えた2025年、長崎大司教区は、教区所属のカトリック信徒及び求道者の小中高生を対象に、平和作文コンクールを実施。全140作品の中から、最優秀賞3、優秀賞7、特別賞1の合計11作品が選ばれた。今後は、コンクールに参加したすべての皆様に感謝し、受賞作品を全文掲載する2回目。優秀賞に選ばれた小学生の5作品を紹介する。中、掲載にあたっては原文のままを基本としますが、改行や文字表記の統一など、一部編集をさせていただいております。ご了承ください。広報、中終わり。写真、青年閉幕ミサの中で行われた表彰式の様子。2025年12月28日、浦上教会。写真が2枚あります。1枚目、写真の説明。小学生と中学生の女の子が中村大司教に表彰されています。2枚目、写真の説明。表彰された全員と中村大司教の記念写真です。写真終わります。平和について、加古町教会小学1年、ルチア富浦光。世界で戦争をしているところもやめて、世界が平和になるようにしてほしい。日本は原爆が落とされて、たくさんの人々が悲しい思いをした。もう原爆が落とされなくて平和で暮らしたい。そうなるようにみんなが喧嘩しないで仲良くなれるように。一人一人の心が強くなって許す心が大きくなったら戦争がなくなるのかな。喧嘩もなくなるのかな。喧嘩はなくならないけど仲直りできるよね。困っている人がいたら、 助ける勇気があったら平和になるのかな。みんなが笑顔になれるといいな。みんなが笑顔になるために仲良くしたいな。世界のみんなが喧嘩をやめて仲良くしたらいいな。喧嘩したらすぐに謝ったらいいな。笑顔になるように。被爆遺構巡りと平和祈願祭。上之島教会小学2年、ミカエル・岩崎昭文。7月19日、夏休みに家族と一緒に被爆遺構巡りに行きました。原爆のことや戦争自体のことをいろいろ学びました。最初に見た一本柱鳥居は大きいのに原爆で飛ばされました。半分なくなりました。でもバランスをとっているのがすごいと思いました。被爆クスノキは穴が開いていたけど、ずっと元気でいてほしいと思いました。原爆資料館で原爆の威力がすごかったことを知りました。落下中心地の川に人がたくさん積み重なって油が流れていたそうです。どうしてたくさん人が亡くなってしまったんだろうと悲しくなりました。平和公園で長崎だけのチリンチリンアイスを食べました。バラの花の形ですごく美味しかったです。お母さんが、平和って美味しいや、楽しいと思えることだね、と言って僕もそう思いました。ニョコ堂はこんな小さなお家で暮らしていたと知ってびっくりしました。浦上天主堂で平和になるようにお祈りしました。8月9日、浦上天主堂の平和祈願祭ミサに行きました。大司教様のお話を聞いて、原爆資料館で見たことをいろいろ思い出しました。平和祈願祭の松明がきれいで、世界が平和になるようにできることは、小さな喧嘩もなるべく起こさないようにしたいと思いました。小さな喧嘩も大きな戦争につながってしまうからです。武器も人を憎む気持ちも持たないようにしたいと思いました。他にも何か平和のためにできることがないか、ずっと考えていきたいなと思います。私への呼びかけ。なめし教会、小学4年、木佐市小広。私は今、大園小学校に通っています。6月のある日、学校に永井隆博士のお孫さんが、戦争と平和についてお話をしに来てくれました。それを聞いて以来、悲しい戦争が気になっていました。8月9日にパパとお出かけをしていると、パパが、今日のミサは忙しくて行けないかもな、と言いました。私は行きたかったからがっかりすると、パパは、やっぱり行こうか、と言って連れて行ってくれました。ミサの後の松明行列は、とても綺麗でワクワクして参加しました。当時、原子屋だったところを歩いて、爆心地まで行きました。私の火が消えてしまった時は、隣の人からもらって、隣の人の火が消えたら、私の火を分けました。爆心地に着くと、被爆のマリア像がありました。マリア様の目が二つないのに、どんな時も見てくれていたのが嬉しかったです。次の日は、原爆資料館に行きました。焼け焦げた人の写真を見て怖かったです。だから他の人に戦争はいけないことだと伝えます。みどりさんのロザリオを見て悲しい気持ちになりました。松明行列の時も、ここでも外国の人がたくさんいて、戦争のことを考えてくれていて嬉しかったです。2日後にはニョコ堂に行きました。2畳の小さいお家でした。私はお家がこんなに狭いと思っていなくて、 奥にも部屋があるに違いないと思いました。そこで私は裏に回ると本当に何もなくてびっくりしました。狭いけれどヘレン・ケラーさんやたくさんの人が訪れてすごいお家なんだと思いました。その後、隣の永井隆記念館に入りました。受付にいた人をどこかで見たことがあるような気がしました。そしてすぐに思い出しました。受付にいた人は大園小学校にお話をしに来てくれたあの永井隆博士のお孫さんだったのです。永井隆博士の平和への思いがお孫さんに引き継がれ、そして私を浦上へ連れてきてくれました。私も平和が続くように友達と仲良くして平和な世界を作っていきたいです。戦争についての自分の決意。タビラ教会、小学5年、マリア・田川奈緒。私は戦争と平和についての自分の決意をまとめました。私は身近に戦争の被害を感じたことがありません。学校での平和学習でいろいろと学んできましたが、どうしても争うことについて理解できません。人の命を奪い、いろいろな国や地域で何千何万もの人が苦しんで亡くなっていきます。そんな戦争が最近ではたくさん起こっています。他の国の領土が欲しいのであれば、その国の一番偉い人と納得いくまで話をすればいいと思うからです。まず、人の命はお金では買えません。亡くなったらもう生き返れません。なのに、そんなこともわからなくなるのが戦争だと思います。私は長崎県に生まれて育ってきた中で、他の県の人より平和について学び、考える機会が多くあったと思います。最近では、いろいろな国や地域で争いが起こり、家族が殺され、残された子供が泣きながらお母さんを探す映像や、建物が爆弾で粉々に壊れている映像をよく見ます。その度に、どうしたら笑顔で暮らせるのだろうと考えてしまいます。それは国同士が仲良くなればいいと思います。争いのある国は、どこも自分の国のことを優先にしていて、相手のことを考えないから争いが起こると私は思います。2年連続で平和の架け橋プロジェクトに参加することができてよかったです。イスラエルとパレスチナの仲良くなるきっかけのお手伝いが、習字や生け花、折り紙を通して楽しくできたと思います。今年は被爆80年ということで、特に平和についての報道が多くあります。広島の平和式典で子供たちがどんなに時が流れてもあの悲劇を風化させず、被爆者の声を次の世代に語り継ぐ使命が私たちにはあるという平和への誓いをテレビで聞きました。戦争を知らない私たちが、この大事な役割を受け継いでいくために、もっともっと平和について勉強していかないといけないんだと思いました。神様は私たちに命を与え、豊かな暮らしも与えてくれているので、今の楽しい毎日があります。小さいことからではありますが、私にできる最初の一歩は、ボランティアに参加したり、亡くなられた方のためにお祈りしたり、戦争を知るおじいちゃんおばあちゃんに話を聞くことだと思います。この一歩が私の目標です。そして二歩三歩と進んでいけたらいいなと思います。私よりもっと下の世代にまで被爆者の声を届ける役割をしたいです。もう戦争で被害者が出ない笑顔いっぱいの世界にいつかなれますように。永井隆先生が伝えたかったこと。浦頭教会、 小学6年、トマ・木口夏樹。僕はこの作品を読んで、原子爆弾や戦争の恐ろしさ、怖さ、そして平和の尊さ、素晴らしさ、大切さを感じ取りました。僕は永井隆先生が原爆を落とされてからの短い生涯がとても心に残りました。永井先生は原爆によって妻を亡くし、自分も死の淵にあっても、次々に病気にかかった人、怪我をした人、弱った人に治療をしてあげ、寄り添ってあげていました。それが永井先生は自分の体が危険なことも知っていたのに、迷わず治療をしてあげる心に尊敬しました。そして僕もそのようにしてあげたいなと思いました。そして永井先生は寿命残り3年と告げられたのに、生きることを諦めず、家族3人笑って過ごす、そんな毎日を永井先生はしていたんだと思います。そして寝たきりになっても、まだ自分が体感した苦しみ、そして平和な未来のために、自分ができる一番素晴らしいことを考えて、永井博士は本を書いたんだと思います。だから永井博士は毎日を笑って過ごし、平和の素晴らしさ、戦争は愚かなんだ、ダメなんだ、ということを教えてくれたんだと思います。そして永井先生は、自分の身近な人だけでなく、友達を亡くし、体、心に傷を負っていた山里小学校の子供たちに、新たな生きる希望を伝え、生きることの大切さ、人生は悪いことだけじゃないんだよ、ということを僕たちにも伝えたかったんだと思います。だからこそ、僕たちは仲良く平和を考えて、世界が平和の方向に向かっていくように、自分が何ができるかを自分の心に問いかけ、イエス様にも感謝をし、綺麗な心で、心を一つに、まずは一人一人の笑顔から、世界の平和に向かって進んでいくことから始めていくことが大切だと思います。だからみんなの素晴らしい心で、まずは小さな一人から平和を広げていきましょう。核なき世界基金、被爆地からのチャレンジ、みんなで命と地球を守ろう。https://nuclear-free.net/。 3面を終わります。4面。障害者のための黙想会。教区福祉委員会が主催。昨年12月21日日曜午前10時から午後4時まで、教区福祉委員会宮原大地委員長主催による障害をお持ちの方々のための黙想会が桜の里聖家族協会で行われた。講師の瀬戸隆氏、レデンプトール会アタゴ協会主任は、世界代表司教会議シノドス第16回通常総会における前教皇フランシスコの誰も排除されない教会であるべきとのメッセージを引用しながら、神の愛には区別や差別はないと参加者を励ました。体が不自由かそうではないか、何ができて何ができないか、そういう目で神は見ておられない。神はすべての人を愛する子供として見ておられ、力づけてくださっている。命を与えられた尊い存在である私たちは、お互いに支え合い、愛し合う生き方に呼ばれていると強調した。その後、小さなグループに分かれて分かち合いの時間を持ち、その実りを感謝のミサの中で捧げた。参加者からは、分かち合いの時間が本当に有意義だった。このような機会をいただけて嬉しかった、と喜びの声が聞かれた。青年の豊かなお恵みをいただいた一日となった。 写真が2枚あります。1枚目、写真の説明。木葬会の様子です。車椅子の方もおられます。2枚目、写真の説明。祭壇前での集合写真です。写真終わります。高校駅伝大会、今村さん、田平協会、出場。走れることに感謝、神様に感謝。去る12月21日日曜、京都市で開催の第76回男子全国高校駅伝大会に、私は長崎県代表の鎮西学院高校7区アンカーとして出場し、皆で力を合わせ、たすきをゴールまで運ぶことができました。当日は雨で悪天候でしたが、個人記録は区間29位の5キロ14分55秒でした。私は令和5年2023年4月から寮に入って、朝早くから駅伝の練習をする学校生活が始まりましたが、小学4年生から中学3年生まで月曜日朝のゴミサの辞車をやっていたおかげで、駅伝の朝練も苦にならず続けることができました。今回の駅伝で無事に完走できたことを家族と周りの皆に感謝し、今後も関東の大学でも陸上を続けるので、さらに神様に感謝しながら陸上を続けていきたいと思っています。田平協会高校3年、トマ、今村優斗。写真はゴール直前の今村さん。最後まで懸命な走りを見せた。写真の説明。雨に濡れた陸上トラック内に設置された電光時計板の前を今村さんが走り抜けるところの写真です。写真を終わります。今村さんご家族の話。明治19年、1886年に出教会、地区からドロ神父様が田平地区へ最初に移住開拓をさせた4家族、今村上吉、菊の子孫で、優斗が6代目になります。殉教祭や記念ミサなどの年間予定、2026年長崎大司教区。教区内の各地では、殉教祭や記念ミサなどが年間を通して行われています。この一覧は参加を呼びかける意図ではなく、全体を広く知っていただくこと、参加できなくても心に留めていただくことを目的にお知らせするものです。2026年の予定は以下の通りです。表。表の説明。各月に行われる内容が書かれています。括弧内は主催、担当など、順に読み上げます。1月、内容、1月18日日曜、柏山教会へ巡礼、13時に黒崎教会を出発、黒崎教会。2月、内容、第1日曜日、2月1日日曜14時、日本26聖人殉教記念ミサ、西坂公園、雨天時は中町教会、大司教区長崎南地区。2月5日木曜、日本26聖人殉教記念日、連続ミサと許しの秘跡、西坂聖フィリポ教会、ミサの時間、9時、11時、13時、15時、17時、19時、長崎南地区司祭団。3月、内容、3月17日火曜、19時、日本の信徒発見の聖母記念ミサ、大浦天主堂、大司教区長崎南地区。3月20日金曜、10時30分、司祭除会式、浦上教会、大司教区。受難の火曜日、3月31日火曜、 10時30分、聖光弓佐、司祭の日、浦上教会、大司教区。5月、内容。5月、三崎の聖母祭。三崎の聖母像の海岸、神の島教会。第2日曜日、5月10日日曜13時、イモチウラルルド祭、ルルド、イモチウラ教会。5月17日日曜13時、雲仙殉教祭、雲仙メモリアルホール、大司教区、長崎北地区。5月22日金曜、おびとり殉教記念ミサ、おびとり殉教地、上松、加古町教会。最後の日曜日、5月31日日曜、ルルド祭、本郷地教会ルルド、本郷地教会。5月31日日曜、高島巡礼とミサ、高島殉教地、時津教会。7月、内容。第1日曜日、7月5日、日曜10時、福社トマス金壺寺表絵司祭殉教記念ミサ、城山教会、城山教会。8月、内容。8月9日日曜19時、平和祈願祭、浦上教会、大司教区、長崎中地区。8月11日火曜18時30分、クララ祭、大橋聖クララ教会跡、浦上教会。8月14日金曜、聖マキシミリアのマリア・コルベ司祭殉教者記念ミサ、本郷地教会、本郷地教会。8月15日土曜、聖母平和祈願祭、アルカス佐世保、佐世保地区。9月、内容。9月6日日曜13時、大村殉教祭、シーハット大村桜ホール、大司教区実行委員会、上松加古町教会。9月23日水曜、殉教記念ミサ、鈴太郎跡、加古町上松教会。9月、聖トマス西と15殉教者祭、中町教会、中町教会。10月、内容。9月終わり、または10月初めの日曜日、高鉾島殉教祭、高鉾島、神の島教会。第2日曜日、10月11日日曜、島原天草の殉教者のための祈り、島原教会、島原教会。10月18日日曜14時、福社神のコンスタンツを神父殉教祭、焼津史跡公園、大司教区実行委員会、田平平戸口教会。最後の日曜日、10月25日日曜、ロザリオ祭、本郷地教会、本郷地教会。10月25日日曜13時、牢屋の迫殉教祭、牢屋の迫殉教記念教会、下五島地区。10月25日日曜14時、十字架山殉教祭、十字架山、浦上教会。10月、キリシタン洞窟ミサ、キリシタン洞窟、土井の浦教会。11月、内容。11月1日、日曜14時、司教座聖堂剣道記念ミサ、浦上教会、大司教区。11月3日、火曜16時、ベアトス様殉教祭、ベアトス様の墓、浦上教会。11月、赤城聖職者追悼ミサ、赤城墓地、大司教区。11月7日、土曜、ドロー神父追悼ミサ、 教会墓地の道室教会。11月8日日曜、黒瀬の辻殉教祭、行きつき来栖の丘公園、山田教会。12月、内容。12月6日日曜13時、平戸ザビエル祭、平戸ザビエル記念教会、または平戸文化センター、平戸地区。12月8日火曜17時、長崎カトリック神学院創立記念日ミサ、長崎カトリック神学院、大司教区。今日終わり。中、日程は変更する場合があります。詳細は小教区でのお知らせをご確認ください。中、終わり。起点、マリア・パコミア、川内菊子修道場、純真聖母会。写真の説明。修道服を着た川内修道女の顔写真です。メガネをかけています。写真を終わります。12月5日、生居、95歳、長崎市生まれ、馬込教会で受洗。原爆投下後の1946年、仮校舎の純真高等女学校、大村に入学。当時のシスターと志願生は再建のため懸命に働き、長崎市文京町の学園を再興することになった。初代会長、江角康の希望に満ちた姿。人を思う気持ちを生涯忘れず、自分の生き方として大切にしていた。1954年初生願、63年修正生願。初生願後は2003年の引退まで幼児教育一筋に生き、1978年から25年間は園長として、その後は院長として硫黄島修道院で奉仕した。2022年にロザリオの聖母修道院に移動し、入退院を繰り返しながら病床の苦しみを捧げ尽くした。マリア・スタニスラウス、押田さよ子修道女、純真聖母会。写真の説明。修道服を着た押田修道女の顔写真です。メガネをかけています。写真を終わります。12月13日生居、80歳。平戸市生まれ、田平教会で受洗。1967年初生願、77年修正生願。初生願後は東京や鹿児島の学園の事務職を務めた。80年に長崎原爆ホームに介護職員として勤めていた時、創立者江角康の介護を手伝う機会に恵まれた。癌で苦しみを捧げる創立者の姿を目の当たりにして、末期の状況にありながら、人間味豊かな温かい愛に触れることができたことを文書に残している。2025年、ベタニア修道院に移り、持病を抱えながら、姉妹たちへの奉仕に努めた。11月初めに癌が見つかり、手術も不可能な状態だった。12月にホスピスに移り、自分の最期を受け止め、病の苦しみを捧げた。マリー・ローズ・山脇美代修道女、純真聖母会。写真の説明。修道服を着た山脇修道女の顔写真です。写真を終わります。12月30日、生居、76歳、長崎市生まれ。上之島教会所属。高校2年生で志願生として純真女子高等学校に編入した。1974年初生願、82年修正生願。初生願後は長崎純真女子学園寮の管理栄養士に始まり、75年からは 純真女子短期大学で教員を務めた。多彩で修道院のオルガニストを務め、聖堂の花を生け、書道を福祉施設で教えるなど、時間を惜しまず奉仕した。2022年に45年間の教職を終え、引退してからは2カ所の修道院の調理場で奉仕していた。昨年9月に仙台天達修道院へ移動し、3ヶ月が過ぎたところで誰も予期しない旅立ちとなった。初代会長江住康に習って、一途に信仰を持って生きてきた証は、笑顔と優しさに現れていた。4面終わります。広告。今月は広告が9件あります。1件目。有限会社カリス。カトリック共済システム。カリス通信2月号。学校法人向け役員賠償責任保険のご紹介。学校法人の役員の皆様が安心して学校経営に従事いただけるよう、役員賠償責任保険 D&O 保険をご案内しています。学校法人における役員訴訟の事例。1、第三者が役員に対して損害賠償請求を提起した事例。大学の教員が長時間労働により過労死、長時間労働について担当役員が認識できていたにもかかわらずそれを放置した。遺族が当該役員の責任を問う損害賠償請求を提起した。2、学校法人が理事に対して損害賠償請求を提起した事例。学校法人において理事が理事会の承認を得ずにデリバリティブ取引を行い、学校法人に巨額の損失を生じさせた。当該学校法人が取引に関与した理事に対し損害賠償請求を提起した。役員賠償責任保険の主な特徴。1、訴訟費用を含む費用保険金を幅広く保証します。法律上の損害賠償金、訴訟費用に加え、法人内調査費用や第三者委員会設置費用、信頼回復広告費用等、幅広く保証します。2、法人から役員への賠償請求、法人訴訟も対象となります。第三者訴訟に加え、法人訴訟、法人から役員への損害賠償請求も保証します。3、役員退任後の保証も安心です。退任された役員については10年間の保証延長があります。本ご案内は、役員賠償責任保険についてご紹介したものです。保険の内容はパンフレットをご覧ください。詳細は契約者である団体の代表の方にお渡ししてあります保険約款によりますが、ご不明の点がありましたらカリスまでお問い合わせください。私たちがお守りします。大沢あき子、大西明、毛利玲子、服部秀明、川口香織神父、顧問。写真の説明。担当の5人の写真です。写真を終わります。郵便番号 135-8585 東京都江東区塩見 2-10-10 日本カトリック会館。連絡先フリーダイヤル 0120-77-0033 引き受け保険会社東京海上日動火災保険株式会社カトリック共済システムで検索。リスク保証に関してお気軽にお問い合わせください。2件目。明治石材。 世界平和へ祈りを。業務内容、お墓建立、納骨堂販売、お墓のリフォーム、黎明彫刻。長崎本店、長崎市上映町 13-1、 電話 095-846-3598。 大村店、大村市赤坂町287番地、電話 095750-3008。 ホームページ http://meijisekizai.shopinfo.jp。 3件目、水浦運送。タンスの中身は入れたまま、責任ある安全運送。見積もり無料、荷造り発送もいたします。貨物保険あり、一般引っ越し、小荷物、荒ごみ捨て、遠距離、学生引っ越し。24時間営業、年中無休。受付時間、7時から22時。指紋、水浦美希夫。長崎市上野町 12-3。 電話 095、 代表 847-7151。 携帯 090-7923-9005。 4件目、有限会社栄光式典社。主の平安、カトリック式総裁、飾り付け一式。代表取締役、ヨハネ・西村雄二。24時間営業、長崎市辻町 7-18。 電話 095-844-4011。 ファックス 095-843-9896。 5件目、株式会社サンフリード泥様麺工場。泥様そうめん、長崎スパゲッチ。長崎市西室町 2528-1。 電話0959-23-0610。 ファックス 0959-23-0611。 雨季 URL からご注文できます。 QR コードがあります。6件目、医療法人平田クリニック。消化器内科、循環器内科、通所リハビリテーション、上野町グループホーム、サービス付き高齢者住宅。院長、ヨゼフ・平田哲也。長崎市上野町 1-5。 電話 095-845-6175。7件目、株式会社後藤式典社。斎場、後藤中央会館、鳴る会館。主の平安、24時間営業。代表取締役、ヨゼフ・浦明。後藤市上大津町1385番地1。電話 0959-74-5551。 ファックス 0959-74-5551。 0-674-5552 五島市鳴町浦1899-1電話0959-64-3101ファックス0959-64-31028件目長崎石町岩永赤木墓地小家族様分譲中0958622-2469 9件目司法書士行政書士山下みどり事務所相続登記はお済みですか？土地、建物、会社、法人の登記手続き、相続手続き、遺言書の作成、相続土地の国庫帰属手続きなど、まずはお電話を。以下ある山下みどり。郵便番号 854-0014諫早市東麹町 10-21 電話 0957-22-6177 デイジー図書奥付けカトリック教法2026年2月1日第1144号声の奉仕会マリア文庫制作制作完了2026年2月音訳者森田紀佐子構成者土井由紀子編集デイジーマリアでした。以上でカトリック教法2026年2月1日第1144号を終わります。